発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。さて、発電マンの太陽光発電ラジオ講座、株式会社発電マンの岩堀義弘さんに太陽光発電のもう最先端のお話を伺っています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先々週なんですが、ソーラーシェアリングという言葉を教わりました。
はい、
カーシェアリングと違ってみんなで一つの太陽をどうにかするっていうんじゃなくって、
はい、
実は電波たで、
はい、
農地で、
はい、
下で作物を作りながら上で太陽光発電、はい、パネルをね設置して、はいはいはい、していくんだっていう話を聞きました。
はい、
これ作物自体が一日中日が当たらなくてもいいと、
はい、
一日の日の当たる率がだいたい7割くらい、
はいはい、そうですね、
7割くらい日が当たってればいいと、
はい、
いうことから生まれた方式なんだそう で実験をしている人もいればすでに始めている人もいるという話のところまで伺ったんですが、
はい、
岩堀さんご自身はどこか見ました？は
い、そうですね、浜北で、まあ、デコポンを作られている。
デコポン、
はい、
みかん柑橘類ですよね。
そうですね、
あれ結構だって木高いでしょ。
結構高いですね。ですから、まあ、3メートルぐらいの高さまでパネルをこう並べてですね、うん、下でこう作業ができるようにやってましたね。
私イメージとして、はい、キャベツとかねレタスとか小松菜とか、はいはい、ああいうものでこう畑に、なんていうか平面的に植わっているものを持ってたんですけど、はいはい、デコポンみたいなものってすでに葉っぱの影になったりなんかしちゃって難しくないんですかね。
逆にも光そういう遮った方がいいみたいなこともおっしゃってましたけどね。
へー、はい、知らなかった、
う
ん、
はい、わざわざこう袋に詰めたりもしてますよね。
あ、そっか、袋がけしたりは、はい、あれ大事に皮のためかなと思ってましたけど、
そ う、ね、まあ、そういうのもあるんですか。まあ、ちょっと僕はあんまりね そちらの方は専門じゃないんで分かりませんけど、ある程度光をこう遮っても十分育つとは言ってましたね。
そうなんだ、はい、デコポンをやってるんですか。
はい、
それじゃあ今年始められた、
あの方は去年ですね。
うん、どんなですか。
はい、もう収穫もできて十分育ってるという話でしたね。
じゃあ収穫量も変わらず、
はい、
味わいも品質も変わらず。
そうですね、まだでも1年経ってないぐらいですので、うん、長期的なあれはまだわからないんですけれど、うんうん、とりあえず去年は収穫ができたということはおっしゃってました。まあ、去年作ってる途中だったんでね、 あれですけれど、
はい、同時にそのなんか発電したものっていうのはそうするとその方のところに行くわけですか、発電事業として。
あ、そうですね、売電も当然その方のところに行くという形でですね、まあ、その方は発電の収穫も当然農業の収穫なんだと、
うん、
でだからこの畑で電気とデコポンと両方収穫するんだというような
言い方でんでこ取るわけですね
そうですね、そういうような言い方をされてましたね。
うーん、すごい、でも新しい考え方ですよね。
そうですね、でも考えてみたら本当にね、これだけ日本ってその、まあ、畑や田んぼがいっぱいあるじゃないですか、
はい、
で光もそんなにね、まあ、100% なくても植物が育つんであればその中の一部をね太陽光でいただいて発電するっていうのは非常にもう合理的な考えだなと思うんですね。で農家の方も実際なかなか今ね農業も大変じゃないですか、うん、本当にこう収穫せっかく収穫してもこうなかなか収益にならないとか、だからそういったところでね太陽光の発電の収益も実は貢献できるんじゃないかなってい いうふうに思うんですよね。
広大な面積になるでしょうから。
そうですね、
それなりの発電量になりますよね。
いや、ものすごい発電量になります ね。ですので、まあ、それこそ極端な話ね、農地に全部ついたらもう原発はいらなくなるぐらいの能力はありますよね。
うん、はい、それはじゃあ静岡県では浜北、
今浜北の方がやってますね、はい、あとお茶畑でやるの話もちょっと聞いてますし、
お茶はね、
はい、
考えたらそれこそ遮膜をかけたり小もかけをしたり、
はいはい、
光を遮りながらで山あいでね、
はいはい、
あまり日が強く当たらないような見る目を作るための苦労を皆さんなさってるくらいですから、はい、
そうですね、
言われてみればそうかもしれないですね。
ただあと、まあ、どうしても柱が立ちますので、こう機械でやるじゃないですか、
はいはい、
そういった機械が入れるか入れないかとか、
茶刈りの、ね、
機械とかね、そういったその作業上の問題がクリアできるかとか、
本当だ
いうことはあります。あとお茶の場合ね、やっぱ春先の遅霜っていうんですか、
うん、
あれがすごい問題になったりするじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
でただね パネルをこう上に並べてると、あの放射冷却が少なくなるんですね、うん、それで結構比較的あの暖かくなる、
覆いの代わりになる。
そうなんですね、うん、冬場も結構いいらしくって、そういう意味では、まあ、あのまあ副次的な効果もあるんじゃないかなっていうことはおっしゃってます。まだまだちょっと実験段階なんですけど。
あ、じゃあこれもつけたばっかりですか。
そうですね、これはまだあのこれからつけるっていう話なんですけど、はい。
でもそれはやはり茶農家さんで考えられた方がいらっしゃるってこと。
あ、もうそうですね、お茶農家の方で考えてる方結構いっぱいいますね。
そうなんだ。
僕の友達も、まあ、こんな話をしたら友達もやっぱりもうお年寄りなんで、まあ、お茶も収穫してもしょうがないからもうソーラーでもつけるかなんて言ってね。
はあ。
そんな話は結構あちこちで今お話ししてますね。
複合農家みたいなものがあちこちに生まれてきている。
そうですね、
増えてくる可能性がありますね。
ありますね。ただでそうなってきて、農水省の前回もちょっとお話ししました、農水省が指針を出したっていうのは、実はあの条件があって3年間の一応限定の措置なんですね。
あら。
それであの3年後に全く、例えば太陽光だけで下で農作業してないというと、うん、これ継続できなくなっちゃうんですよ。
意地悪ですね。
まあそうやってやっぱりあの、ね、農地を守る、農業もやっていこう、うん、農業をきちっとやっていく、いけば太陽光もやっていいですよというような、そういうような法律なんですよね。
次元立法みたいなもんですね、3年。
とりあえずはそうですね。
で、そこで見直しになるんですかね。
そこであの一応まあ収穫量ですとか、はい、そういったのも見ないて、例えばソーラーやっているおかげで収穫が極端に落ちてしまったりとか、たまたまあの耕作をやめてしまったりすると、それはもう継続できませんと。
デッキなんかで結構な費用になっちゃいますよね。
そうですね、かえってね、
ちょっと辛いですね、はい、それね。
なので、まあ、あの簡易な基礎で、まあ、そういう意味では撤去できるような形でやるというのが、まあ、条件なんですけどね。
うーん、他にどんな作物のところ、どんな地域をご覧になりました。
まあ、千葉の方で、やはり本格的にやってらっしゃる方があってですね、あの700平米ぐらいのところで、
広いですね、
広いところで、まあまあ、そこの方は本当にね、まあそれこそいろんな作物をやってまして、小松菜から何から葉物とか根菜類、いろいろなこと、まあ逆にいろいろな作物をやって、まあ、この人も実験をしてみたいっていうのもあってですね、どんな作物が適しているかとか、そういったこともされてましたね。
それはまだ700回分いっぺんにつけちゃったわけじゃないですよね。
あ、もう去年、その方も去年からもう準備をして、この4月ぐらいから発電をされてる方ですね。
もう全部つけちゃったってことですか。
はいはい、つけてますね。
もうメガソーラーに匹敵し始めましたね、
はい、てかその方はもっともっと広い畑持ってるんですよ、はい、広い畑持ってるうちの一部だけつけたという形ですね。
すごいですね、
は
い、
あと静岡県でやっぱりあの今計画されてる方も、他の方も東部の方でですね、その方はやっぱ、まあ、里芋をね中心に作ろうかとおっしゃってる方もありますね、うん、里芋は割とあの光がなくても作物あの育つらしいです
ね。大きい葉っぱでね、可愛、はい、はい、ですよね。
そうらしいですね、
うん、へあのもしもでもそういう農地をお持ちの方でやってみたいという方がいらっしゃったら、はい、やっぱりある程度の広さは必要ですか。
そうですね、あのパネルを敷き詰めるわけじゃなくて、こう隙間を空けてやるので、うんうんうんうん、そうすると例えば今までだいたい、まあよく言うの1キロワット3坪あればつけますよっていうことを、うん、まあ僕よく言ったりしたんですけど、うん、遮光率3割とするとやっぱ3倍必要なわけですね、面積が。
そうか、
そうですね、うん、なのでそういう意味では1キロつけるのにまあ10坪ぐらいいるっていう形になるのかな、はい、
どのくらいからの分量を考えた方がいいと思いますか、その農家の方がやるんだったら。
分量キロワットですか、はいはい、まあいろんな考え方ありますけれど、うん、もちろん土地が広くあってたくさんやりたいという方もあるんですけど、まずはやはり低圧いわゆる50キロワット未満のところで、はい、無理のないところでやってみた方がいいんじゃないかなと思いますけど、うん、
またね、もし農地に対していろいろ考えてらっしゃる、ね、はい、方たちいらっしゃったら、一つの、まあ、プランとして、はい、頭に入れてみてもいい感じがしますね、これはね。
これから、まあ、まだまだ本当に 蝶についたばっかりというところですけれど、やはりこれからもっともっといろいろ実験もされてですね、広がっていくんじゃないかなと思いますね。
農地のソーラーシェアリング覚えておいてください。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。